はい、始まりましたロボットークです。第31回ですね。台本に新しい自己紹介って書いてあるんですけど、
これずっと書いてあるから大丈夫。
あ、そうなの。
うん。
はい、パーソナリティのヤスです。
はい、ワナです。
はい、安山です。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組です。はい、ということで始まりましたね。冒頭はですね、スペシャル回で、2回ほどお送りしましたガンプラバトルに参戦するならあなただったらどんな機体、どんなガンプラで、出場しますかっていう、回をね、A 面 B 面2回にわたってお送りしましたが、その2回で、読み切れなかったお便りがまだ少し残っているので、そちらの方をちょっとずつね紹介していこうかなと思います。というわけで今日はね、一つ紹介したいと思います。熊ひげ危機一発さんからいただいてますね。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
熊ひげ危機一発です。ガンプラバトルに出場するならのコーナー宛てにお送りします。ツイッターでもちらっとつぶやいたのですが、私は銀色のアダムスキー型円盤に変形する、アッシマーイルミナティで参加したいと思います。脳内設定的には V ガン時代に試作されたミノフスキードライブの、モビルスーツ搭載試験機という位置づけです。アシマーがベースになった理由としては、十分な小型化が実現できなかった試作ミノフスキードライブユニットが搭載可能な比較的大型機であるということ、大気圏内での飛行に適したモビルアーマー形態に変形できるということといったあたりです。アシマーの下半身をザンネックベース改良のミノフスキードライブユニットに換装し、下面に複数の半球状フィールド発生装置、背面には大型の半球状フィールド発生装置を搭載。こいつがミノフスキードライブのテスト飛行であっちへこっちへフラフラと急加速したり、ドライブユニットから漏れる光の翼で、機体全体が光ったりした結果、ただでさえ空飛ぶ円盤臭いモビルアーマー形態が遠目には UFO 以外の何者でもなくなってしまった的な、出落ち上等の一発ネタ的な機体であります。とのことです。
はい、ありがとうございます。ありがとうござい
ます。はい、ありがとうございます。うん、アダムスキー型 UFO ですね。
うん。
流行りましたね。
まあでも、モビルスーツが普通にこうね、飛んでるような世界だったら UFO っていうあれも珍しくなんでもないんでしょうけどね。
そうね、そもそもがね、ミノフスキードライブとかそういうことだもんね。
そうだよね、あれってね。
うん。まあ、急加速とかしたりね、うん、急精度をかけたりとかね。
うん。
うん、これでもやっぱ様式美としてやっぱちっちゃい人形を作ってさ、先週、前回みたいにさ、あの下の方でみんなが見上げてるシーンをさ、ちょっと、指さしてる先でこうピュッピュッって動いてみたりとかさ、するとさ、そこだけアップになってそっちパンして、あれ、あれあれっていう感じで。
ミシとの勝負できない
、ね。家庭用のホームビデオで撮影したりして
そうそうそうそう。クローバーフィールドみたいななんか感じでさ。
わざとなんか手元がブレたりとかしてね、うん、いいですね、そういう映像。
どうでしょうね、武装というかそのモビルスーツの性能的なものとしたら、まあ、強そうではありますよね。
まあそうね、アシマ自体がもともとなんかいい機体ですしね、うん、
でそれでザンネックベースってことはね、
うん、そうそうそうそう。
あとイルミナティって名前もオリジナリティ溢れてていいですね。
かっこいいですよね、うん、
かっこいいよ、
うん、これでも設定的にその背部に大型の半球状フィールド発生装置とか書いてあるからさ、なんかそれをこう武器にしてみたいなさ、
うん、
それも結構こうかっこよさそうですよね。
そうだね、いろいろな使い方ができそうですよね、う
ん、そのままぐるぐる回転しながら突っ込んでいくみたいな感じ、うん、
あ、ガメラ
な感じ。そう、ほんとガメラみたいな感じ
そうそう、
ぐるぐる。
しかもアシマだからナックル系でしょ。ぐるぐる回転しながら、やっぱそれ、G ガンなんじゃないの。
そう、なんかその、見てきた作品とかさ、あとまあ育ってきた世代とか、その見てきた時代とかにもよって、その、ガンプラのカスタマイズって変わっていくよね。
うん、
こういうのアダムスキー型とかじゃないけども。そういうのもなんか面白いですよね、ガンプラはね。うん、
ガメラに変形できるバグ作ってさ、この、
はい、
このアッシマーとさ、ぐるぐる回転しながらぶつかるっていう。
なんかベイブレードみたいな感じなんですけど。
そうか。そうか。
面白いね。幕から出たら負けみたいな。
周りのガンプラもそれは見てるだけみたいなさ。
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございます。
一発さんからはアッシマーイルミナティを、送っていただきましたね。はい、じゃあ、本題の方に突入しましょうかね。今回は第31回です。今回奇数回は燃えろワンシーンのコーナーですね。 ありとあらゆるロボット作品の中から、このシーンが燃えすぎて鳥肌が立ったとか、このシーンにグッときてもう号泣してしまいましたなどなどのね、皆さんからのお気に入りのワンシーンを送っていただき紹介していくコーナーです。第31回のテーマお題はですね、燃える次回予告ですね。まあ、いろんなロボット作品の、まあ、アニメに限らずなんですけども、その、次回こういう話があるよ、みたいな予告シーンで、まあね、思考を凝らしていたり、なんかすごい燃える回の予告があったりとか、やっぱしますよね。そういうの皆さんの心の中に残っているのを、お便り送っていただいております。今回 A 面ということで、また例によって安定のガンダム中心回ということですね。
うん、そうですね、
はい。しかもかなりちょっと偏ってる感じ。
偏りました。
これでもなんか納得してしまうよ、うん、どれも。
そうね。
うんうんって思っちゃうよね。
うん。
じゃあ早速ね、紹介していきましょうか。一通目は、はい、サイクロンさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
はい。パーソナリティの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回のお題、燃える次回予告といえば、ですが、ここはたくさん被るでしょうが、追悼、そしてね、長井一郎さん、ご冥福をお祈りいたします。ということで、機動戦士ガンダムの予告、君は生き延びることができるか、でお願いします。今でこそその続編や後付けの膨大な設定により、人類の進化をテーマにした一大叙事詩になったガンダムですが、この長井さんのセリフを思い出して、それらを背景にした15少年漂流記とかバイハムのような少年たちの成長を描きながらのパニックムービーだったことも改めて思い出し、またファーストが見たくなりました。そういうことでオリジンには期待しております。ではまたとのことです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。1通目にふさわしいお便りですね。
そうですね。
はい。まあもうガンダムですよ。あのね、もう長井さんの声をね聞くことはできないんですけども、やっぱあの長井さんのナレーションがあるとガンダム始まったなっていうね、人類が増えすぎた人口って始まるともうゾクゾクしてきますよね、やっぱね。
うん。まあ今あの再放送というかね、
うん、
あのリマスターもやってますもんね。
今ね、やっぱ映像放送もされてるだけで、だいぶ見やすさ違いますね。
うん。
うん、まあ初代なんでいろいろね、作画とか、割とね、雑だったり崩れてたりとかするけどね、色の塗り
方。そうですね、なんか、軟体金属みたいでできてるんですよね、多分ね。そうそう、腰とか曲がるもんね。
ぐにゃぐにゃだしさ。
肩とかね。
そうそう。あの、Gアーマーの上に乗っかって戦うときになんか、コアファイターが異様にでかく描かれてたりとかさ。まあね、30年も前のアニメなんで、しゃあないっちゃしゃあないんだけどもね。ガンダムね、あの、次回予告の冒頭で流れるもうファンファーレがかっこいいですよ。あの、バンバン、パパパパー、パーパパー、ダンダンっていうあのファンファーレがもうね、燃えますよね。
うん。
で、あの、長井さんの声、今聞くとすごい若い、若々しいんだよね。あの、タイトルで声張るんですよ。次回、機動戦士ガンダム、脱出つってそのタイトルを言って声張って、その後に、君は生き延びることができるかって、淡々に言う感じとかがね、すごい渋くて素敵でしたね。
うん。
なんかあの、定番のこう、セリフを言う流れもね、なんかゼータにも引き継がれてます
し、
ね。
そうだね。
うん、
そうそう。
時の涙を見ると。
そうそうそう。なんか、その決まりセリフっていうか、その決まったフレーズみたいなのがあると、なんか、作品を象徴するフレーズとしてなんか、なんていうんですかね、安定するっていうか、いいですよね、そういうフレーズが。記憶に残っていきますよ、ね。
うん。
で、まあ、長井さんといえばね、今度、ユニコーン最終回。
うん。
そろそろね、
うん。
5月入ったら、上映されますけども、
それで、ね、
サイムピストとして。
うん。
ね、最後の演技を見てみたいなと、早く。
そうですね。最後のお仕事ですよね。
これでもなんかそういう、その、まあ、最後の部分とかさ、うん、とちょうどこう仕事のラストみたいなところもあるじゃないですか。
あるある。
放映されるのとしては多分最後でしょ、これ。CM とかも結構流れてるけど。
そうだね。
って考えるとね、結構、これまあなんかその俳優さんとか声優さんっていうのはこう、キャラクターが死ぬとか作品が終わるとかと会ってしまうのとかね、
うん、
ちょっと複雑ですけど、
そうなんだ、
なんかちょっとすごいなって思うよね。あの、ヤン・ウェンリーとかもそうなんだけど
さ、そうそう、富山さん
とロボットじゃないんだけど。
ヤン・ウェンリーとか、うん、本当もうね、あの時リンクしてて俺は切なかったですよ。
ねえ、 だ、これも、だからその、そういう意味では、こう、ユニコーン、まあみんな、そう、思い入れも、持って見ちゃうかもしれないけどね。
うん。うん、そうそう、だからガンダムファンとしてはね、ファーストのそのナレーションなりね、いろいろ役をやって、やられ、うん、あの、おられて、
うん。
で、最後のね、このユニコーン宇宙世紀最後の作品ということで、
うん、そうですね。
ユニコーンを、ね、最後に締めてくれるというね。うん、
最初と最後を、まあ、ちょっと、本当に最後なのか分かんないけど、その、最後の声、できればね、永井さんの声締めてもらえると、ガンダム始まって35年、最初と最後が永井さんの声で締まると。
そうだよね。
なるので。
そもそも、深いですよね。
うん。
ね。ファーストガンダムのその、人類が増えすぎた人口っていうナレーションが、実はユニコーンのその、サイエムビーストが、あの、回想して言ってたっていうね、流れになっているから、それがまたこのユニコーンが終わることによって、ガンダムの歴史が一度一くくりになって、ね、それでピシッと、あの、終わるっていうのもね、なんかいいですよね。
そうですね。うん、まあ、しかもそこからオリジンがまたあるわけで。
そうなんだよね。
はい。35周年ね。オリジン自体は来年ですかね。
うん。
はいはいはい。
来春にお披露目なので、まだちょっと先ですけど、
うん。
うん。まあ、他にもね、ユニコーンもありますし、まあ、あと、何でしたっけ、レコンキッサでしたっけ、
うん、うん。
うん。ね、とか、ちょっとガンダム系また、新しいのも出てきてるんでね。
うん。
うん。ビルドファイターズ終わったけど、まだまだ。そういう意味では、永井さんの声がもしかしてオリジンの最初もみたいなね。
うん。やってくれたらね。使ってくれたら嬉しいですね。
ね、嬉しいですね。はい。
はい。ありがとうございました。じゃあ次のお便り、新立愛希さんからいただいています。
ありがとうございます。
個人的に衝撃的な次回予告は、ガンダム08正体の震える山の次回予告です。タイトルも渋く、泥臭い作品の中で、これ以上ないくらいの土煙舞う次回予告だと思います。
お
ーとですね、はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これはあの前編の方でいいのかな、震える山前編後編あるけど。
うん、でしょうね。前編でしょうね。
うん。あの、あれだよね。あの、日の光を逆光にしてビルの上に立ってるグフカスタムがかっこいい回ですよね。
やっぱグフはああいう上に立っているべきなんでしょうね。
なんかあのね、初代グフ
の
頃からそうだけど、あの、崖の上に何かね、月の光とか、日の光とかをバックにして立ってるグフってのはもうかっこいい安定しちゃってるよね。
だグフ乗りのマニュアルにはそう書いてあるんですよ。高いところ登れる。
敵とのこう、位置関係をちゃんと見て、発動場せよっていう。
自分は格上だぞって思わせろ。
ねえ、そうそうそう。やっぱああいう強い、なんか、歴戦の勇士とか、ね、エースパイロットみたいなのはその上から現れるべし、みたいなね、ありますよね、そういうテンプレートが。うん。
紛れもなくエースですからね、ノリスはね。
かっこよかったね。
ねえ、あの、劇中の活躍、まあ予告の中でもね、いろいろね、あの、資料が、エース、あいつは紛れもなくエースだとかね、叫んでたり、
う
ん
ね、
最後にね、あの、ノリスが勝ったっつってね。
う
ん、
そうそうそう。
まあ、内容見ればね、分かる、どういう意味を持ってるかっていうのは分かりますけど。
なんか、軍人としてその敵を倒すことを最優先にしてないところとかも職業軍人的でかっこいいんだよね。うん
う
ん、ね
自分がね、なすべき作戦を第一に遂行する、ね。
そうそうそう、うん。これで俺の勝ちなんだっていう、あの、最後とかかっこいい
ですね。そうですね。うん、コスト1000の機体を使って戦うとだからね。そういうことだよね。
まあ相手もコスト1000ですけど、
ね。確かに。
まあでもコスト1000 3機相手にやるのも相当なもんです
よね。難しいよ、あの人の対応するの。うまく使えないうちにコスト1000だからすぐ落とされちゃうんだよな。
でも道路投げっからね。
そうそうそう、かっこいい道路返しかっこいいっすよね。うん
まあでも、この、ノリス自体が、まあ前もちょっと言ったかもしれないですけど、シローとアイナの、この恋愛模様の中でいうお父さん役だから、
う
ん、
そうだよね。
うん、超えてみせろっていう感じがね、うん、やっぱ、うん、そこも含めてかっこいいよね。
おっかないお父さんですね。
うん。
そうそう。これあの、前編もいいけど、後編の予告もよくってさ、今まですごいかっこいい曲だったんだけど、後編だけあの、何、静かなジャズ調の BGM になってて、サンダース、カレン、エレドア、ミゲル、また会えるよな。って言って最後はあのお墓が映るっていうね、
うん、
うん、あの次回予告も良かったですね、うん、
いやこれは本当いいですよね、うん、ゼロの正体という作品自体もそうですけど、
うん、このなんかやっぱこのね地を這うその泥臭いね密林とかジャングルとかの中で戦う泥臭いガンダムっていうのはやっぱかっこいいですよミリタリーなんだなって感じがしますよね、うん、
こ のね、荒れ果てた市街地での戦闘とかもね。
ああ、それもいいね。
ほんとかっこよかったですね。で、あの、なんだあのグフの、その、砲弾が着弾するのをずらす、あの技とかね。うん。さすがノリスとか思いますよね、なんかね。そう。ブレーキをかけてっつって、ね。
そうそう、なんかあの、これ見るとあの、ガンダムゲーをいろいろやりたく、あの、なんつうの、あの、エクストリームバーサスみたいなね、スピーディーなのじゃなくて、うん、戦場の絆みたいなあのね、泥臭い、うん、ちょっとね、地べたに足をついてる、動きが割と重そうな感じのガンダムゲーをじっくりやりたくなってくるんですよ、ね、
うん。地層戦だけでやるって
感じ、ね。そうそうそうそう、いいですね。はい、ありがとうございました。あ、
で、はい、そんなグフですけども、うん、ビルドファイターズで、ラルさんが乗ってきた、
乗ってきたね。
機体、うん、キット化が決まりましたので、しかも、金型完全新作ということで、
すごいね。
HGUC グフあり、グフカスタムあり、はい、グフカスタムが超かっこよかったんですよ。
かっこいいよね。
HG で。はい、なんですけど、もっと行くらしいので。
すごいね。
これはね、期待して待ちたいと思いますね。
グフはやっぱあの、ファン、好きな人多いからさ、割と優遇されてて、うん、マスターグレードもね、バージョン 2.0 まで出てるしさ、なんかどんどんかっこいい、良くなっていきますよね。
うん。
うん。R35 の活躍もね、かっこよかったですし、ね、うん、やっぱ、本当は強かったんだね、ラルさんって思いましたよね。
うん。あ、見ました、最終回
も。僕はね、ついさっき最終回を見て、今本当だったらあの、ビルドファイターズの話を今したいぐらい。
遅い。
もう泣いちゃったよ、最後のあの、ハイタッチのあの、最後のあの、ハイタッチのところでもう泣いた。わあ、
そうね。
あとね、真下会長があんまりなんか懲りてない感じだったから、もっとあの、懲らしめて欲しかったです、僕は。ちょっとあいつ犯罪まがいのこと割としてたのになんか割と音がめなしで普通になんかね大丈夫なんかしぶとく生きてたからなんかもうちょっと嫌ななんか怖い目とかに会えばよかったのにと思いました。
まあその辺はね割とこう年齢層低い
そうですね
ターゲット層もいるんでね、
うん、そうでもまあアーバーワークのような決戦を思いましたね、うん、よかったですね。はい、じゃあ次のお便り行きましょうか。次のお便りはですね、モルさんからいただいてますね。ありがとうございます。はい、今回の燃える予告編、厳密には規定違反ですが、逆襲のシャー、劇場予告編をあげます。主題歌と効果音、ナレーションのみ、セリフはシャーとアムロのやりとりのみで、ずっと戦闘のみが続きます。シリーズ初の、ドルビーステレオで、ビームだのミサイルだの爆発音だのが駆け巡る音響で、観客絶句の、客の、観客絶句、客の一人が、すげーって漏らしたのを今でも覚えています。予告ですので、そこにいる、観客は必ずしもガンダムファンじゃないわけです。その客をも絶句させた、とてもいい予告でした。関係ないですけど、その時やってた映画は、山田村ワルツというコメディで、全然知らない。そういう効果があったんですね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。そうですね。あの、次回予告って言うと、やっぱ、テレビアニメシリーズみたいな印象ありますけども、まあ、劇場版にもね、そういえば予告ってついてたなと思いましたね。
うんうん、
はい。というわけで、劇場版、
まあ。特報ってやつですね。
うん。
はいはいはい。これは私もなんか見た覚えは、劇場で見た記憶はあります
ね。うん、僕も確か見てると思いますね、これは。
そうそう。まあ本当ね、あの、お便りにある通り、なんかセリフ的なことはまあ一切なく、本当に戦闘シーンとそのナレーションのみと。
そうだね、最初その、やっぱ、すげえ盛り上げて、ナレーションが、その、シャーとアムロ、その宿命のライバルの最終決戦が今始まるみたいなね、その、ガンダム伝説最大最高みたいなことを確か銘打ってたと思うんですよ。
そうでしたね。
うん。そうそう。そんで、また例のあの、アムロとシャーのセリフで、こんなものを落としたら地球が寒くなって人が住めなくなってしまうぞっていうのと、あの、私シャーアズナブルが粛清しようというのだ、アムロ、つって。で、最後、あの、君はガンダム伝説最大のクライマックスを見るみたいな感じで終わるんだよね。
はいはい、はい、うん。で、バックに流れるね、TM ネットワーク
の。そう、かっこいい、
ね。曲もかっこいいんですよね。
そう、やっぱテンション上がったよね、あの予告は。
そうそう。で、あの予告の時に使われてた、ニューガンダムがバーンとこう、バルカンをバババババババって連射しながら、
うん、うん、うん。
くるっとこうガンダムの顔のアップになるシーンって、うん、あれ劇場、劇中では使われてないんですよ、あれ。
あ、そうなの？
確か。あの、ぬるーっとこうバルカンをババババババーっと連射して、うん。で、ニューガンダム、バーンって出てきた時、あのシーンはね、うん、劇中にはなかったはず
なんだ。もったいないね。なんかさ、ガンダムってさ、割と形の、テンプレートとして、まあね、こめかみのところにバルカンついてるデザインが多いけど、最近ただそのデザインで引き継いでるだけであんま使わない作品が結構あるじゃない。ね、シードとかでもあんま使ってなかったりとかしてたし、それを最近の、まあね、ビルドファイターズとかだと結構バルカンを使って牽制したりする。
そうです。
ちゃんとあってさ、正しい使い方をしてたじゃない、ミサイルを打ち消したりとか。だからあれすげえ、バルカンをちゃんと実用的に使ってくれるのは嬉しいんだよね。いいですよね。ちゃんとついてる装備をちゃんと有効的に使うっていうのは、いいですね。
まあね、劇場版といえば、この後も結構ね、いくつかお便りいただいてますので、うん、劇場版系 CM、ああ、そういえばそんなあったなっていうのをね、はい、思い出しながら聞いていただけると嬉しいなと思います。
そうですね。じゃあ次のお便り行きましょう。次のお便りはですね、グラさんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
グラです。今回の燃えるテーマ、違うわ。今回のテーマ、燃えるわ、燃えるテーマって、今回のテーマ、燃えるワンシーンですが、ちょっと次回予告とは違うのですが、ガンダムユニコーン来ましたね、エピソード7特報第1弾を期待を込めて押したいと思ったのですが、ここはあえて、エピソード4の特報でお願いします、アウトだったら恥ずかしいですが、いや大丈夫ですよ、昔の、モビルスーツバリエーションが動き回り、ガンダム俺に力を貸せと力を求めるバナージ君、原作を知らない自分にはもうワクワクが止まりませんでした。PS、なんであれ、ミネマ様に抱きついたリリー少尉、お前だけは許さない。
とのことです。まさかだ。波から反省しろ。
しょうがないよ、役だから、あれは。
確かに。
ダメリリーを経てのね、成長が、エピソード7で描かれるかもしれないから、そこはね、期待しておきましょう。
はい。
前振りかもし
れない、はい。ありがとうございます。
はい、というわけで、エピソード、4の方か。
はいはい。もうあれですよね。あの CM 見たとき多分誰もがもはやガンダムが目に入ってないというか。
うん、みんな MSV に目
立つ。動いてる動いてる
あれも出るこれも出るっつってもうシャンブルとかどうでもいい感じです
ね。そうそうそう。新型機体とかね、もうほんとね、リリーもバナージュもいなくて大丈夫だった。正直。
もう冒頭7分映像で OK みたいな感じでしたから。
そうもうお腹いっぱいだよ。
満足しちゃいましたし、それをさらに輪をかけて満足する本編だったりもしましたからね、実際。本当もうお腹いっぱいです。ありがとうございますっていう感じでしたよ。
はいはいはい、
はい。
もうジュアックが強くて強くて。
ね、あれはね、さすがに僕ちょっといろいろ申したいんだけど、ネモファンとしてね、ガンダリウム合金を言うても使ってるんですよ、ネモが。それがなんか、ミサイル砲のパンチでコックピットへこんじゃうとかさ、ビームサーベルでミサイル砲切れないとか、どう、なんていうの、パイロットの技術以前の問題なんですけど。
いや、そこは、割とあれじゃないですか、こう、ずっとこう、ね、一年戦争時の機体ではあるけれども。うん、ちょこちょここう回収を進めてで強くしてたんでしょ。回収して
なんか走行の強化とかもしてたっていうことなんですね。
そういうことで理解しておきましょう。
なるほどね。まあね、いろいろ他の機体もね、ゾゴックとかも出てきましたしね。
まあね、エピソード4の予告は本当ね、いやーすごかったですね。本当に良かった。
まあエピソード4のね予告だけじゃなく、毎度毎度ねユニコーンのそういうねエピの予告は特報は。
うん、
本当ワクワクさせられるんで、ね、今回のね、最後のエピソード7もそうですけど、
うん、
まあ、熱くなりますね。ね、もうあれでしたっけね。冒頭7分映像は確か今、エピソード7配信されて
るのかな、はい、確か。見ちゃいましたね、見ちゃいましたよ。うん、
見ちゃいましたか、うん、楽しみで撮っといてるんです
よ、ね。まだ僕も撮ってます。
見ちゃいました。
撮ってるんですが、ここでちょっと、公式サイトでですね、
うん、
機体、メカニックのページがどんどん更新されていってるわけですよ。
うん
うん、
見てますか？
見てません。
まだホームページは見てないですね。
そうですか。 まあ、ネオジオングがね、今あの結構話題の機体としては、あの出てますし、今度あのズサがキットがされるというのもあって、袖付きがズサ使ってるっていうのもね、あの発表されてるんですが、まあなんと、ガルス系というかガルス J か、のバリエーションモビルスーツ新型が発表されまして、シュツルムガルスっていうですね、誰が飲んのかわかんないんだけど、とかね、ヤクト動画も、
そう。戦ってたよ、予告で、ヤクト動画。
そうですね、うん。動画で出てたらしいですけど。
あの、茶色のやつですよね。
そうです。
うん、渋い色のやつね。
そう、ちょっと、なんかかっこよくなりましたね。うん、前よりや、ああいう色になるとね。
そうそう。
とかね、そういう意味では、こう、ジオン系も、そういう、リゲルグとかもそうなんですけど。
そう、リゲルグもね、出ますしね。
あと、ギゲルグなんてね、もうほんと、ようやく日の目を見られるから、きっとなるかな、これ。
頑張ってもらいたいね、その、立体物にも、立体物化されるかどうかにも影響出るからさ、やっぱ。
そうですね。ギゲルグはゲルググを改造するキットでもいいのでね、ぜひ出していただきたいと思います。両肩だけ出してくれれば最悪なんとかするでしょ。
そうね。あと、バウ、まあ、昔のキットもあんだけど、新しいキットでなんとかしてくんないかな、バウ。
あ、リバウですか？あ、バウ、普通の？
多分今回の予告で出てるの普通のバウだと思うんだけど、多分。あの緑のネオジオンカラーのやつが出てすげえかっこよかったんで、はいはいはい、ちゃんと合体変形を繰り返すんですよ。正しい運用の仕方をしてるんですよ。
そうね。そうね。バウナッター。
そう。
かっこいいんですよ。そう。でね、連邦の方なんですよ。
うん、
ゼータプラスが出ることが発表されてて、
うんはい、
これがですね、どうもシールドの変形部分を見ると、うん、昔のって、ビーム砲がついてたじゃないですか。
はい、そうだね。
ゼータプラスって、うん。じゃなくてシールドタイプなんですよ。
地上用のアムロが乗ってた
やつ。アムロのやつが、色がグレーになってる感じのやつ。
A1 タイプの色がグレー
になってる。A1 タイプです。はい。はい。と、なんと、
うん、
グスタフ・カールの登場が発表されまして。
すごいね。もう出ちゃうのか。はい、
ついに閃光のハサウェイに出てた。
はい
期待ですけど、まあ、ジェスタが出たばっかなのにもう出んのって気もしますけど、ジェスタとは別ラインでしたみたいな設定みたいなんですが、もうね、分厚い期待が出ますので、はい。先行のハサウェイファンの皆さんはですね、ついに動く、あのシリーズが見られるということで。
マジかー、はい。あれ映像化するの大変だろうなって思って、うん、無理じゃないのって思ってたんだけど、出るんですね。
そうなんですよ。
もういろいろ盛り込んできますね、ユニコーンは。
ねえ。
最後の最後まで。
うん。もうグスタフからの衝撃がすごすぎて、ネオジオンがちょっともういいかなみたいな感じがしてきちゃうもんね。
もうネオジオンがもう、どうせパージすんでしょって思ってるからさ。
もう出落ち感満載ですけど。
そうですね。今回のだから、今回はどういう風に足が飾りかっていうのを示してくれるかちょっと期待したいですね。
まあね、楽しみです。もうちょっとで見れますよね。見たらまたユニコーン特別会、スペシャル会を設けましょうね。
う
ん、
そうですね。
はい。
まあ今回、模型師も結構ユニコーン特集とかガンダム特集多いので、
うん、
ちょっと気になる方はぜひ見ていただければと思います。
そうだね。言うても最後だからね。
はい。
ですよ、それは。はい。というわけで、ブラさんからは、ガンダムユニコーンエピソード4の特報、の予告をね、送っていただきました。続きまして、ドンキーさんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんにちは、ドンキーです。
こんにちは。
前回名前を叫んでいただきありがとうございました。
あれ、勢いでなんか言っちゃっただけなんだけど。ね、ドンキーさんちょっとだけ。自分でもびっくりです
。好きな次回予告ですが、自分は、機動戦士 V ガンダムの次回予告で流れる曲が大好きです。この曲は、一つ目のサントラに収録されている、ノベの花でいいのかな？ノベの花の、後半部分をスローテンポにしたものです。そうなんですね。重苦しい展開の本編の後でこの曲がかかると、爽やかでもあり、悲しげでもあり、勇ましくもあり、なんだかとても複雑な気持ちになります。この曲と、シェクティの見てくださいが、今日はどんなテンションで言われるのかなというのを見たくて、V ガンの予告は毎回、飛ばせませんでした。このことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい
はい、この曲すごいいいですよね、ほんとね。
これすげえ曲だね、うん。サントラで聴いてもいいけど、やっぱその、次回予告バージョンのスローテンポのやつもいいんだよね。
うん。そうそうそう。
なんか、 下手すと V ガン、曲の壮大さでは V ガンの予告の曲は割とトップに来るんじゃないかなって思いますね。
V ガンか単映かぐらいな感じです
よね。うん。すげえ壮大ですよ。で、まあ、毎回シェクティのシャクティ、見てください。
あれね、
イラッとすんだよ、ほんと。
今回その、まあ、やる、今回ね、この回やるっていうんで、いろいろ予習したんですけど、うん、第1回目の予告かな。
すごかったでしょ。
その時、最大マックステンションなんですよね、シャクティね。見てくださいっていう感じなんだけど、第2回目から、こう、だんだんこう、テンションが上がっていく感じね、毎回毎回。だいたい、なんか、第10回か、そのぐらい、ワンクール終わったぐらいのあたりで、びっくりマークが2つか3つぐらいのテンションで、だんだんだんだん、びっくりマーク5個ぐらいに、マックスぐらいになるんですね、最終的には。あの感じはね、確かに、ね、気にはなりますよね。
ねえ、なんだろうね、あれ。やっぱその回のテンションに合わせて言ってたのかな。
いや、全然そうじゃなかったですよ。
関係ないのかね。
母さんですの回とか普通のテンションでしたから。見てくださいっつって。
割とクライマックスは結構ね、声張ってたけどね、さすがに、
うん。そうそう。主役隊の時とかのね、こっちんでいく話の時も割と普通のテンションで、
そうそうそう、
びっくりマーク3つぐらいな感じで叫んでましたから。
冒頭の 2、3話あたりの時の見てくださいは、あんまり見て欲しそうじゃない感じの見てくださいもんね。見てください、みたいな感じだったから、ね。
そうそうそうそう。見たければ見ればみたいなテンションでしたけどね。
そうそう、ま、しかも次回予告の語りもなんかちょっと独特で面白いんで、
シャッキーちゃんはね。
なんか変な表現、微妙な言葉の使い方がちょっと面白い、ね。
うん。なんかあれは富の節みたいな感じになります
ね。そうそう。そう、だからまだ咀嚼するのにちょっとラグがあったのかなと思ってさ、そう、台本渡されて。
なんかそういうこと
多分
シャッキーがじゃなくてね、そうそう、中の人がね。中の人
あ、監督、なんかこれ言い回しおかしくないですか、ね、いいの言ってそのままです。
面白いよね。うん、はい、というわけで、ドンキーさんからは、機動戦士 V ガンダムの次回予告を紹介していただきました。続きまして、次のお便り、お、来た。ありがとう、ラクシャータさんからのお便りです。
ありがとうございます。ます
今回のお題、燃える次回予告といえば、ですが、コードギアスではなく、機動武闘伝 G ガンダムをあげます。次回予告の最後のガンダムファイトレディーゴーのセリフがたまりません。言いたいもん、ね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
まあ来るんじゃないかと思っていた G ガンダムが来ましたね。
うん、
はい。まあこれもね、G ガンならではという、もう時間を象徴する感じですよ ね、このガンダムファイトレディーゴーっていうセリフ自体がね。
うん、そうね。なんつうの、予告見ると、全部ネタバレになっちゃうって、おなじみのやつだよね、G ガンは。
そうね。東方アジア、東方マスターアジア、暁にシスシスに行きますからね。ね、あ、やっぱ死んじゃうだと思いますけど。
毎回次回予告で全部わかっちゃうっていうさ、ネタバレほんとひどくってさ、最終回とかもさ、ね、アナウンサーの人じゃねえや、レフリーの人がね、毎回言ってくれてんだけど、うん、果たして全宇宙の運命やいかに、次回、機動武闘伝 G ガンダム、ゴッドガンダム大勝利
それは仕方がないよ。
そうだよ。しょうがないんだよ。なんか他の作品とかでもよくあるじゃないですか。最後シルエットで出てきて、こいつは誰だみたいな感じで次回予告で襲来する新型なんとかとかさ、言っちゃうやつ。バレちゃう。
あれでしょ、遊戯王でも話題になった。城の内の運命はいかにって言ってアブタイトルで城の内死す
とか。あれももうギャグになってるからね、今ね。
うん。まあでもそれを逆にね、ひっくり返す内容っていうのもありっちゃありですよね。
そうだね。
うん。
うんなんかそうそう、ウィングガンダムとかでもね、ヒーロー先行に起由みたいな回確かあったけどね。
うん。
起爆回とかね。
うん。
まあ、あの人は死にませんからね。
死んだわけではないですかね。
まあ、知っててもそこまでが熱いっていうのも G ガンですからね。
うん。そうだね。うん。そう。まあ、実際、最終回面白かったからね、G ガンも。うん。うん。本当にどうなっちゃうのかなって思いながらワクワクしながら見ましたからね。はい。かっこいいですね。ガンダムファイトレディーゴーって言いたくなりますよね。はい。ありがとうございました。ありがとう。ラクシャータさんからは、機動武闘伝 G ガンダムを紹介していただきました。あ、はい。次のお便り、ガベラベンさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ロボットオークの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、僕は X はダダかぶりすると思うので、ガンダムウィングの次回予告をします。はい、できたら熱唱お願いします。
歌うあれじゃないけどね、これね。うん
この次回予告は、これど、全員で言った方がいいのかな？
バラバラになりそうだから野菜って。
どうぞ。
はい、この次回予告は、じゃじゃっちゃじゃじゃじゃ、じゃじゃっちゃじゃじゃじゃ、じゃじゃららら、じゃららら、という、超アッパーなオーケストラに初めからテンションマックスにされ、ネタバレ全開の、そうそう、ウィングもそうなんだよね。ネタバレ全開の、イケメン緑川ボイスにうっとりさせられます。じゃじゃらららら、じゃららら、といい感じの音楽と力強いタイトルコールで終わられると、たとえ、本編がぷかぷか水に浮かぶ主人公で終わったとしても、小学生の僕は、今日も超かっこいいガンダムを見たぞという気分で一週間を終えられたものです。無茶ぶり失礼しました。とのことです。
ありがとうございます。
はい、ガンダムウィング来ましたね。やっぱりかっこいいよ、この曲。
まあね、テンション上げていく曲で言ったら、ウィングはね、僕一番だと思ってます。
ね、なんだ、青春を殺した、じゃあ、思春期を殺しただけ、どっちだっけ？
はい、はい、とかね。
なんちゃらだよね。
とかね、オープニングの曲からしてそうだしね、トゥーミックスとかからね。
そうね、
もうね、聞いただけでテンション上がっちゃうね。
ですよ。もうウィングを象徴する曲ですよ、これはやっぱね。
うん。
そうそう。そんで、まあね、G ガンの時も言ったけども、ネタバレを往々にしてする次回予告ね。まあ、緑川さんね。
でもこれ1話の予告っていうか、まあ、今度始まりますよ、こういうガンダムがっていうので、その時リリーナなんですよね。
そうそうそう、リリーナもたまに次回予告するんだよね。うん、
なんか、リリーナか、ヒーローっていう感じです
ね。そうそうそうそう、ね、そうそう。そう、そうそうそう。だからたまにニコ動でクレシンとガンダムウィングのマッドとかがあるからさ、それ見てから、まあ
声がね、
リリーナ様の声がもうしんのすけにしか聞こえなくなってしまった。
それは仕方ない。中の人です、ね。
見ればーとか言い出しそうで怖いですよ。
やだよ、そんなリリーナ。
そりゃヒーローにお前を殺すって言われるよ。
しかし、僕最近またガンダムウィング見直し始めてるんだけどさ、今見ても面白いんだけど、うん、ウィング。
面白いですよ。
ほんといいよね。
うん、
もう無茶すぎるよ、ヒーローの行動が。毎回。だって、1話でいきなり撃墜されてるんですよ、ガンダム。
うん、そうですね。
しかもそれを、
ししからね、
見つかっちゃいけないからって、自爆させようとして自爆に失敗して、自分も人に顔見られちゃったからって自害しようとするんだけど自分の自害も失敗してって。ま、一回その繰り返しだからね、冒頭。そんで、リリーのお前を殺すんですからね。
ヒーローの一挙手一投足が面白い。
面白い。ヒーローとウーフェイが面白いよね。
ウーフェイの途中からのヘタレ具合もすごいけどね。
ヘタレ具合もすごいけど、なんか、みんな捕まった時に俺は寝るって言って、仮死状態に入ろうとするやつとかすごいよね。
酸素が少ない時に、すげえなんか、中国、4000年の奥義みたいな感じで、仮眠状態に入るんだよ。ウーフェイだって。
これクマムシみたいな感じだからね、あいつね。
呼吸を止めてやがるって。
なんかなんか二大バカですよね、ガンダムチームとかでね。
面白い。
カトルとかもほんとハゲそうだよね、あんなのね。
そうそう
トロは喋んねえしさ。
ほんとディオが両親、唯一の両親。
ほんと、もう多分、あれね、少年だからよかったけど、あれ大人だったら二人とも飲んだくれると思うよ。
やってられっか、みたいな感じで。
ディオさん今日聞いたみたいな、ウーフェの話聞いたみたいな。なんなのあいつつって。カトルそう言うなよ、みたいな
さ。トレーズのとこ行ったらさ、つってさ、いきなり半ズボンでいるんだ、あいつ。
そう、なんだ、あいつ。ちょっと。
割とカトルも、電波系だからちょっと怖いんだけどね。宇宙の意思
が。あれ多分ね、多分ヒーローとかウフェに、振り回されたらストレスだと思うよ。
そう
黒くなっちゃったの。
宇宙の意思が彼を選んだんですとか言い出すよ、でも。
わぁもうわぁつって。もうやだーつって。
でも重大な秘密をこう打ち明けられる。知らかーつって。わぁってなっちゃった。
うるせぇつって。教えてくれゼローつって。
ああ、そうそう。
やってまえって多分ゼロが言ったなと思うよ。うん、
そう、でもね、そんなウィングもちゃんと、着地もちゃんとしてたからさ、ブレずにちゃんと最後まで描き切ってさ、ね、そんなヒーローが俺は死なないって最後、 ね、しょっちゅう、任務了解で自爆ばっかしようとしてたヒーローが最後生きようとするところが割と感動的で、俺は最終回まで見てちょっと感動すらしてしまいましたよ。ちゃんと、やっぱ定番として、ガンダムシリーズの定番としての少年の成長物語をやっぱり描いてるんだと思って、意外と真っ当なガンダム作品だこれって思ってね、改めて面白さを再確認しちゃいました。
そこに、行き着くまでの過程がひっちゃかめっちゃ
か、ね。ひっちゃかめっちゃかだったけどね、本当に。
だってさ、ウーフェイとか初登場したシーンでさ、うん、学校1個燃やしてるからね。
そう。あ、そうだよね。
しかも、モビルスーツに乗らずに。
どこぞのテロリストだよ、
本当ですよ。ノインが追ってきたと思ったらさ、まあね、モビルスーツをカバンで撃退するってそんなお前、東方先生でもできないよ、そんなこと。
東方先生タオルみたいなもんでした
ね。そう、タオルでしたけどね。布だった。
布でやりましたけど。
はい、というわけですね、ガメラベンさんからは、ガンダムウィングを紹介していただきました。はい。
まあ、そんなウィングですけど、うん、ビルドファイターズにウィング出てたじゃないですか。うん、
出てたね。
あれ最後の方だけ、フェニージェ・リナーシタが出てたんですよ。うん、ちょっとかっこよくなってたんですよね。うん、シュッとしたんですけど、うん、あれも、キット化が決まったので。
いいですね。
はい。秋かな秋口かな、はい、
ね、また、最終回見たからってここぞとばかりに語ってますけど、最終回のさ、もうプラフスキー粒子が消えちゃうからここでラストバトルだっていうなった時の、でももうガンプラ、二人のガンプラはボロボロよってなった時のね、これを使えって、フェニーチェの両腕を差し出してくれるところの、かっこよすぎだろうっていう。
もうね、なんで前回見てないのかなな
んで前回その話になった
のその話した。
ほんともうね、涙流しながら見てしまいました、最終回。最高だったね。
あ、ちなみにギャンバルカにする用のキットも出るので、皆さんギャンを買って待っててください。はい。
ギャンバルカ、佐々木くんもさ、最後、ラストバトルに参加させてあげてよってちょっと思った。面倒なんかでね。ギャンバルカがいてくれたら俺はもっと。
シールドぶん回してみんなを防いで欲しかったんだけど。そうそうそう。まあいいよ、それは。
はい、ありがとうございました。次のお便りは、全部被っている。
そうです。
じゃあ、まとめて読みましょうか。3通かな、
はい、?3 通です。
3通被っていますね。まあ、予想通りっていう感じですね。はい、じゃあ、一通目のお便り、カステルさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆様、こんばんみー。
こんばんみー。
こんばんみー。さて、今回のテーマ、燃える次回予告といえば、ですが、たまには A 面に、採用されたいので、かぶり上等で送らせていただきます。
採用されました。
はい、採用されましたよ。その作品は、機動新世紀ガンダム X です。話の中のセリフが予告タイトルになっているっていうのも画期的でした。そして、第1話、月は出ているかと、最終話、月はいつもそこにあるが、見事に、関連付けられていて感心しました。ただ、そうは言っても、シリーズの、その中で一番好きなタイトルは第7話、ガンダム売るよですけどね。そのことです。続きまして、同じ次回予告にいただいてます。ジプシーさんのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、お忙しい中収録お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今回のお題につきましては、ザブングル担当、
そうだったの
金繰り捨てて、恐縮ながら起きて破りのお題潰しということで、機動新世紀ガンダム X から、ガンダム売るよ、売るんかーいです。そんなレスポンスもある。なんといっても特筆すべきはエンディング内予告ですが、通常より長い、予告編を編集し、セリフのサブタイトル化を効果的に使う演出は、制作サイドの熱の入りようが伝わってきました。同様にプロローグで語られる世界観は物語に引き込むには申し分なく、もはや画面に釘付けです。見てくれさえすれば、ですが、あとはガンダム X トークを再度よろしくお願いします。そのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして最後のお便りですね。最後のお便り、コウさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
私のお気に入りは、ワナさんと同じく、ガンダム X です。SD 畑だった私が初めて前話見たリアル系ガンダムで、とにかくそのエンディングと次回予告に魅せられました。マナさんの意見とほとんど同じなのですが、2件付け加えますと、1つ、英語の歌でも表示される歌詞が日本語訳で、聞きながらもこういう意味なのかと浸れました。 二つ、次回タイトルに、なっているセリフを短く鋭く喋らせる。このキレの良さとでも言うようなものがとても好きです。では、MG ターン X や HGBF クロスボーン魔王やらで、X の風が吹いているガンプラか、ガンプラ界隈に、まるで夢を見てるみたいです。そのことでした。
ありがとうございます。
第19話のサブ隊ですね。
はい。
ターン X も X 組に入れられちゃったんだけど、
まあ、X だからいいんじゃないですか。
X だからいいのか。すごいよ、サテライトキャノン。
まあ、そんなわけで X です
か、ね。はい、なんかね、クロスボン、クロスボンじゃねえや。クロスボン魔王だからね。
そうそう
はい、X にね、お便りが3通も来てくれて、
ああ、嬉しいですね。
うん。まあ、ほんとね、ガロード、声ひどいってずっと言われてたのにね、うん、こんな人気になると思わなかったな。よかった。渡るさん、人気ですよ。
そうそう、なんかX って、シリーズの中では割り送っててさ、唯一、マスターグレードすら出てなかったりとかしてたわけだけども、こうして好きな人は確実にいるんだよね、僕もだけど。
う
ん、
そう、うん。お話自体ね、まあ、ちょっとね、こう、無理やりな終わらせ方感もあるんですけども、うん。うん、割と、なんか、すごく、しっくりきますよね。全体通してみると。
そうだね。まあね、時間帯がなんか朝に映っちゃったりとかしてね。
そうなんですよね。
悲劇もあったんだよ
ね。うん。あそこで見れなくなっちゃったんだよな、俺な。
うん。ただやっぱこのエンディングテーマね。まあ英語の歌っていうかね、ヒューマンタッチっていう歌なんですけども、うん、これは一応、まあワンクールぐらいかな。オーレン・ウィビーさんが歌った英語バージョンっていうのは、ワンクールぐらいで、うん、その後に、ヒューマンタッチの日本語版ということで、日本語歌詞であの女性の方が歌われてるのに変わって、
うん、
で、最終的には、銀色ホザイゾンでしたっけ、
うん、そうだね。
別の歌にね、変わりましたけれども、やっぱりこの、ね、ウォレン・ウィービーさんが歌うヒューマンタッチが一番印象深いかなっていう感じはしますね、X の中では。
うん。うん、
そうね。美しいですよ、あの次回予告って本当に。あの、プレビュー、ネクストエピソード
ね。ね。かっこいい。なんかなんつうの、予告がさ、まあ、その、エンディングの歌の中で予告が流れるんだけどさ、で、予告が終わるじゃない。予告が終わってしばらくそのエンディングだけが淡々とずっと流れ、いい感じの曲がずっと流れてさ、で、その、最後歌が終わる直前に、ポンって次回予告を言う感じとかも割と好きでさ、
うん、
好きはいつもそこにあるって、その終わる間際にポンって言う感じとか、あのセンスがすごいかっこいいと思うんですよね。
そう。で、毎回毎回ね、あのキャラクターも変わっていて。
うんうんうん、うん。
いろいろね、ジャミルが行ったりだとか、エネルが行ったりとか、ガロードが行ったりとかね。
うん。
ありましたけども。
はい、あ。この、X 好きな人ってのは、やっぱその辺のなんか作品全体のセンスみたいなものに惹かれている人たちだろうなと思うんですよね。
うん。
うん。
モビルスーツのデザインもかっこいいんですけどね。
そうそうそう。かっこいいんですよね。うん、大好きですよ、僕、レオパルト。
うん、最初の頃のヒャッハーな人たちも割と嫌いではないんですよね。
うん。モビルスーツ自体はかっこいいんですけどね。
うん。だレオパルトとかね、エアマスターももうちょっと光を、キャップ
を
浴びてほしいなっていう気はあるんですけどね。うん、
あれ、だから難しいのは、ヘビーアームズと被るとかさ、何、
う
ん、かゲームに出したりするときにももういるんですよね。
そうそうそう
似たようなやつがね。
被っているがゆえに。
エアマスターもゼータと被っちゃうし。
ね、出れない。
うん。だからほんと、X 良かったよ、サテライトキャノンとかあって、
うん。
一発超でかいみたいなやつがいてくれると。
ね、そうそう。まあ、あれがやっぱ象徴ですからね、ガンダム X のね。
うん、
そうそう。月から射出されたのを受け取って撃つみたいなの。
そうですよ。好きに変わってお仕置きですよ。
そういうことなのかな。
わかんないけど。
どれが好きですか？ちなみに、そのサブ隊のタイトルで言うと。
うん、X は。まあ、印象深いのはやっぱ1話かね、月は出ているかかね。これだって、言ってたもん俺しょっちゅう。月は出ているかって。何かにつけて関係ないシーンでも言ってたから。
うん。ね。さまとかは。
ガンダム売るよ。
やっぱでもガンダム売るよ。うん、ガンダム売るよは衝撃だったけど、
まあ、
なんか、ダブルゼータ僕好きなので、そういう意味ではこう、ダブルゼータの心をちょっと思い出しながらガンダム売るよはいいなって思ってたけど、
うんうん、割とその日常生活でも使えそうなセリフが割と多いんですよね。
そうだね。
あ、そうそう、僕がニュータイプだとかね、結構使えそうですよね。そうそう
なんかすごいいいものが出来上がったら私の最高傑作です。
そうですね。仕事失敗したら愚かな僕を撃てって言えばいいんだよね。
そうそうそう。
で、電話したら俺の声が聞こえるかって言えばいいんでしょ。
いや、で、なんか嫌なこと言われたら、あの子許さないとか言えばいいんだ
よ。これでもさ、俺今見てて、え、こんなあったっけと思って、天国なんてあるのかなってさ、これ窓かまぎがっぽいね。
そうだね。
初対面の人にどうして俺を知っているとかね、いろいろね。あります、ね、面白い
です。もうなんか、ジャギが言ったらいいんじゃないかな。
おさらばでございます。でもまあ、言うのはあれですね。
おさらばでございます。やっぱいいな、ちょっとね。
うん。あとね、まあ、私の相棒は凶暴ですとかね。
あ、そうですね。そうですね。
ありますけど。まあ、印象深いですよ、ほんとね、X は。
ああ、サブタイ聞くとすげえなんか、ガンダム X ってこうだったなって感じするね、やっぱね。
そうそうそうそう。
X も改めて見直したくなってきたな。
これね、だからガロードが最初からまあ、ちょっと迷った時もあったけど、うん、ほとんど一途なんですよね、ずっとディファに対して。
うん。ボイミツがあるものとしては、うん、すごくスッキリしますよね。ガロードがそこまで一生懸命一途っていうのはなんかね。
う
ん、
そうそうそう。うん、なんかね、うん、ガロードいいんだよね。うん。やっぱり、うん、いい子だと思いますよ。
いい子です。
たくましいし。
なんか少年ってこうあるべきだよね、やっぱね。うん、あの未来少年コナンとかでもそうだけど、あの、まあ、男の子って女の子を守るべきじゃん、やっぱり。で、なんかそこにはなんかその、なんか下心とか邪念とかなしに、ただ純粋に思って、その、この子を守りたいっていう意識だけで行動するみたいなところが、やっぱ子供の頃ならではのさ、その清々しい感じであるべきだと思うから、そのガロードってまさに、それを
見てる視聴者としても分かりやすいですよね。
そうそうそう、
この主人公はこういう思いで突き進んでいるんだっていうのが本当に分かるんでね。
うんうんうん、そうそうそう。なんかだから、ウィキとか見てさ、我が道を行くでガロードランでさ、うん、ガロードランだっていうのを見ると納得しちゃうよね。
納得しちゃうね。
そういうね、なんかネーミングの付け方もなかなかね。
そうそう。そんでまあ、なんかあの声もなんか悪くないよなって思うよね。あの声あってのやっぱガロードだよなって感じするじゃない。
ああ、うん、そうね。今となってもガロードはもう高木さんしかいないなって感じは
し
ますよね。
そうですね。
考えられないよね、うん。
逆にはっちゃけてないなってちょっと不安になるぐらいですもんね。うん、アドリブとか今回はないのかな、ガンダムだと思って。今見ると思っちゃうよね。ビーストウォーズが見た後だとさ。
こういうのはチータスとか言い出すことはちょっとやらないですけど。
そうそう。で、やっぱ先輩ニュータイプであるジャミル・ニートのなんか位置づけも割と良かったな。
うんうん、
旧ガンダム X のパイロットだったジャミル、ね。
まあそう、だから、少年の成長物語っていうには、ガロードはそんな、実は成長してなくて、うん、どっちかというとジャミルが成長したというか乗り越えた話なんですよ ね、ガンダム X ってね、
うん。
うん。だから、そういう意味では、こう、大人も、なんていう か、完璧超人じゃなかったというか、
う
ん、みんなそうだけど、
ね、
ロアビーとかもそうだし。
そうそうそう、うん、そうなんだよね。
その辺も結構いいですよね。だから、独特なというか。
その辺がこの、なんかガンダム X の最後のサブ隊、好きはいつもそこにあるのを予告のナレーションがなんかその辺体現してるっていう、なんか言ってくれてんのかなっていうのがあって、うんうん、その15年前僕たちはその戦争を体験したニュータイプという存在に触れた。そして大人になって今僕たちはもう一度それを見つめ直そう。次の世代へ、次の時代を託すためにもっていうね。
うん、
あの誰のキャラのセリフでもなんかナレーションが入るんですよね、うんうん、これね。うん、で最後に月はいつもそこにあるっていうセリフが入って。うん、
いいね。
うん、綺麗に締めくくるんですよ。次回最終回っつってね。これ美しいですよ、流れとしては。
ね、美しいですよ。
うん、だみんな見よう、X。
そうです。
見た別にですよ。
ドームの中の映像で、あ、あそこにあのガンダムいるって言えばいいんだよ。
うん。
ユニコーンにも出てるしね、渡るさんはね。うん。ぜひ見てほしいですね。
汚いガロードでね。
汚いガロード。ビスト財閥の力で実はこう、もしかしたら X が出てくるかもしれないね。
マジですげえ
出てこねえよ。
乗るのまさかのなりで、もしかして。
多分、いいやつになっちゃう、多分、最後。うん、
はあ、でもね、ガンダム X 魔王ですからね、これでまたシリーズ、っていうかその立体物とかね、いろいろ盛り上がってくれたら嬉しいんですけど、
ね、そうですね、うん、ガンダム X 自体も出ましたし、うん、HGUC ね。
そうそう、出来いいよ、かっこいいですよ。マスター、そうそう、マスターグレード化したんだよ。めでたいよ、本当に。なんつうんだっけ、リフレクターじゃねえや、サテライトキャノン。サテライトキャノン撃つときに展開するさ、X ってなる、
ギ
ターのさ、ホログラム、表現がすんげえ綺麗だから。 キラキラしとるからね、もう本当に、そこを見るだけでももううっとりするぐらいのね、完成度ですよ、マスターグレード。
そしたらあとベルディゴも出してください。
ベルディゴかっこいいよ、ほんとベルディゴ。プラモデル化してほしい。
うん。ベルディゴいいんだけどな
ぁ。あとなんだっけ、
それかあとパトリアも出してください。でかすぎますけど。
でかすぎる。
あれ、戦艦並みにあるからね、大きさね。うん、パトリア。
あとあの、細いやつなんだっけ、
あ
れ。
ああ、はいはいはい。
ナイフ一丁だからかっこいいやつ。うん、
パトゥーリアに、をビスト財閥で作ってネオジジョムと戦えばいいのか。
できるよ、多分。
なんとか出したいみたいなね。
できるよ。パトゥーリア無敵なんじゃねえかな、あれ。ニュータイプ一人乗っけとけんでしょ、あれ。
そうそうそうそう。そうですよ。もうシャクティだっていいんだから、そんな人。
シャクティはサイキッカーじゃないの、あれ。
あ、そうか、サイキッ
カー。ニュータイプじゃなくて。そうかね。
はい、というわけでですね、話題はつきませんが、ですね、カステルさん、ジプシーさん、コウさん、お三人から、機動新世紀ガンダム X を紹介させていただきました。ありがとうございます。さてと、じゃあ第一弾はこんなもんでいいですかね。じゃあこのままエンディングに突入します。はい、エンディングです。というわけで、31回も始まったことですし、じゃあそろそろ久しぶりに次のお題の紹介をしていきましょうか。
はい
はい、
はい、次回偶数回はですね、赤といえばシャアの回ですね。じゃあお題、安山さんからお願いします。
赤といえばシャアということで、まあ普通ならロボットものなんですが、うん、今回は人、うん、うんにちょっと焦点が当たるような感じになるかと思います。うん、あなたの好きなパイロットスーツ、戦闘服といえば、みたいな感じですかね。
うん、これはなんか、はい、その、フェチズム的なものを盛り込んでもいいんですか？
いいんじゃないですか？
いいんですか？
いいんだよ。大いに結構じゃ
ん。いいんだよ。
大いに結構ってなるとちょっとブレるかもしれないけど大丈夫。
うん。いいと思いますよ。
いいの、
うん、
だロボット作品における、うんまあ、戦闘服、パイロットスーツ。
パイロットスーツ。
好きなな、
ね。お気に入り
あなた。パイロットスーツがこういう格好してるのが好きですとか、もうその辺書いてきてくれればもう読みます、安さんが。
じゃあ僕がね、僕が全部読みますので、皆さんが持っているリビドーをぶちまけていただきたい。
もうそっち方面に行くしかないみたいな流れじゃない。
じゃあ一応お題潰しっていうか、まあ、我々のその、ね、こういうのが好きですみたいなのをちょっと上げていきましょうか、一人一個ずつ。
皆さんは？
あ、僕か。しまった。うん、あじゃあまともなのを選んどけばよかった。僕ね、一個上げようと思ってたのはね、うん、ビルドファイターズのアイラが身につけてるスーツ、うんうんうん、グレーの。あのスーツ、そのプレイしているところを後ろから見た時のギュッて引き締まったボディがすごい好きで、お尻のあたりのラインとかにグッと来ています。
気持ち悪いですね。
あれね、でもね、ほら、仮面を取った後のね、髪を下ろした、アイラがあのスーツを着てるところがすげえいいんですよ。それを後ろから眺めてるのがすごいいいカットなんです。
はい。
はい。はい。
大体こういう感じでいきますからね。
そうですね、
多分、
ね。
ここで決まっちゃったかな。
まあ、多分、うん。俺のお題潰しも多分そんな方向性だと思いますけど。
邪魔なさん言って。
はい。輪廻のラグランジュから。
あ透明になるやつだ。着てるとき透明になるやつだよね。
そうそう。あれは、なんでああいうシステムなのかよくわかっていませんけども、あれは素敵だと思います。
すげえよ、あのアイディア。戦うときに透明になるって、いいのって思うよね。
そうそうそう。で、スカートヒラヒラっていうのもなかなか珍しい感じなんですよ。
そうですね、
うん。
やっぱ女の子だから、ちょっとした可愛らしさも必要でしょ、
う
ん、
そうそうそう。
取ってつけたようなね、感じですね。そう、
ちょっと新体操っぽい感じの服にも見えなくもない感じもいい、
ねうん。そうですね。背中がブワッと開いた感じはね、うん、とても素敵だと思います。う
ん、ね、そんでおなじみのバイカースタイルで乗る感じの、うん、ね、コースですよ。
かしこまりな感じですよね。
いいですよね、
うん。あれはかしこまりが一番いいよね。
はい。方向性がだんだん決まってきました。はい、
そうですね。
じゃあ最後に、はい、安山さんはどんなパイロット？
じゃあ僕修正しますね。はい。はい、二つ言いますよ。はい。そしたら、二、はい、つ言っちゃうよ。はい、一つはね、はい、ノア、泉ノアですね。
ああ、はい、ああ、 正しい
使い方。ヘッドセットを掴んで、はめながら、あの、下の部分のこう、紐みたいのを結んでるみたいな感じで、こう、乗り込もうとするでしょ。うん、あの、ああいう感じの、こう、戦闘服というか、パイロットスーツというか、
そうね、
ヘッドセット、うん、ヘルメット大事ですね。
うん、まあ、特殊な何かの制服着て乗り込むや乗り込むんですけどね。
うん、そうですね。
で、乗るときはちゃんとヘッドギアをつけると。
そう。
はいはい。
あれがこう、やっぱりいいですね。
大事だよね。とかね。ヘルメットね。
うん、大事です。あとあの龍神丸乗る時の渡るくんね、
あ、はい
はい、とかはこう入ってから竜王丸とかになると白い服に変身するんですよ、
うん
うん、そういうのとかもこういいと思うんですね。
じゃあそのなんか、リアル系ロボットのパイロットスーツみたいなものだけじゃなくて、そういうスーパーロボット系の例えば中に乗り込んでからあの自動的に変わるような服とか、そういうのでもありなわけですね。
ありだと思いますよ。やっぱりほら
戦闘に際して、主人公が着ている服みたいな、
うん、
サンダーバードみたいにほらどっかのダッシュートみたいなのこうなんか入ってったらさ、はい、その間に服が変わってるとか、
あ、ありますね。
ロボットもんだと
勇者系でありますね、そういうのはね。
とかね、そうそうそう。
着替えみたいなのも割と重要だったりしてたからね、昔のロボットもんはそのシチュエーションとしてね、
うんうん、はい、そういうのね、ぜひぜひ送っていただければと思います。
そういう感じで、あの、
そう、かっこいい系に行くのか、うん、自分のね、妄想全開で行くのか、
リビドを解放するのか、
リビドを解放するのか、
どっちでもいいと思うんだよ。
はい、どんな路線でも構わないので、お便りお待ちしております。じゃあ宛先の方お願いします。
はい、メールアドレス、メールドットロボットオーカットマーク gmail.com、 mail ドット robotlk アットマーク gmail.com、 もしくは、ブログの方の、コメント欄からいただければと思います。コメント欄というかメール投稿欄ですね、からいただければと思います、うん、はい、あとツイッターアカウント、ロボットオーカンダーバーツイッター robotlk アンダーバーツイッターの方もやってますので、フォロー等よろしくお願いします、
はい、
お便り期限は5月31日でいいかな、土曜日ですかね、はい、までとさせていただきます、
はい、
2014年も半分終わりだね。
嘘だと言ってよバーニー。本当ですか。
もうすぐワールドカップだよみんな。
はい、あっという間に時間が過ぎていきますね。はい、そんな中でも、ロボットが続いていきます。それではロボットオーク第31回の A 面、この辺でお別れとなります。お相手はヤスと
ソワナと
安山でした。
はい、ロボットオーク次回第31回の B 面をお楽しみに。さようなら。
さようなら。